説教、説教、主よ助けてください。棚橋千恵美副牧師です。
教会の礼拝堂の改修席のことを英語でネイブと申します。礼拝堂の座席と通路がある広間の部分がネイブであります。このネイブというのはラテン語の船を意味する言葉が語源であると言われております。それがいつの頃からなのかは分かりませんが、礼拝堂の中の広い空間が船をちょうど逆さまにしたような形であることから、そのように呼ばれるようになったと言われております。ただいま司会者に読んでいただきましたマタイによる福音書14章の22節から始まる物語でも、教会は船として描かれております。この船に乗っているのは弟子たちであります。主イエスによって強いられて乗り込ませられ、弟子たちだけを乗せた船は向こう岸を目指しながら強い風と波に翻弄され、危険にさらされて行きます。マタイの時代、教会の外では迫害があり、教会の中では混乱があり、教会の使命である伝道の働きは困難を極めた時代であります。翻弄され危険にさらされた船はマタイの時代の教会を象徴するものであったのだろうと思います。そしてまたこの船は今の私たちの教会の姿でもあるということを思います。この物語は翻弄されて危うい教会という船の中で主イエスの弟子であるということはどういうことなのか、教会につながる信仰者とはどういうことなのか、そのことを教えているように思います。私たちの信仰生活は教会から引き離して考えることはできません。危険にさらされている船が教会であるならば、その中にいる私たちの信仰の問題となってまいります。さて24節から見ていきたいと思います。14章の24節。ところが船はすでに陸からナウシタディオンが離れており、逆風のために波に悩まされていた。夜が明ける頃、イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところに行かれた。弟子たちはイエスが湖上を歩いておられるのを見て、幽霊だと言って怯え、恐怖のあまり叫び声を上げたと記されております。おそらく船はこの湖の半ばまで来ていたのであります。乗っているのは弟子たちだけであります。ここまで来たら主イエスのお姿はもう見えなくなっております。弟子たちは自分たちだけで強い風と波に夜通し悩まされ続けたのであります。このようにマタイの記すところは、主イエスは弟子たちを忘れてしまったかのようにさえ見えますけれども、主イエスはご自身の方から弟子たちのところに行かれました。弟子たちを助けるために行かれたのであります。ところが弟子たちはその主イエスを見て幽霊だと恐怖の叫びを上げたというのであります。湖の上を歩く、水の上を歩く、これは私たちは到底考えることのできない出来事であります。弟子たちもそのようにしてありそうもない、ありえないそのお姿を見て幽霊だと思ったのでありましょうか。この弟子たちは幽霊だと恐怖の叫びを上げた というこの場面において、この弟子たちの驚きは復活の死を信じることのできなかった弟子たちの姿と重なっていきます。ただ湖の上を歩いたその奇跡的な出来事に驚いたというよりは、復活の死を目の当たりにしながら信じることのできなかった弟子たちの驚き、恐怖、そのことがここに重なってくるように思うのであります。今助けに来てくださった主イエスがわからない、それどころか幽霊だと思ってしまう、驚いて恐れてしまう、そのように疑い迷う弟子たちの心に主イエスの言葉が響いていきます。安心しなさい、私だ、恐れることはない。この主の御声が弟子たちの心に響いていくのであります。安心しなさい、私だ、恐れることはない。ここで大切な言葉は私だというお言葉であります。決して幽霊などではない、私がここにいるのだと言われたのであります。私だ、これは神ご自身が神であることを表すときにだけ使われる言葉であります。主イエスは、私があなたたちを救う神だ、そのような御声を聞いたのであります。主イエスの御声を聞いて救い主であると信じて、ペトロはここで奮い立ったのであります。28節から30節を見ていただきたいと思います。するとペテロが答えた、主よ、あなたでしたら私に命令して水の上に歩いてそちらに行かせてください。イエスが来なさいと言われたので、ペテロは船から降りて水の上を歩き、イエスの方へ進んだ。しかし強い風にきついて怖くなり沈みかけたので、主を助けてくださいと叫んだ。ペテロという人は非常に率直で、言葉は悪いかもしれませんが、単純な性格であったと思います。ここにおきましても、主イエスの命令を願い求める率直なペテロの姿がここにも表されております。ペテロは主イエスの命令を求め、そして主イエスを信じて水の上に踏み出して歩くことができたのであります。主イエスを信じて主からの命令を請い、その命令に素直に従ったら、その通りになった。ここまでなら実に立派な信仰者だと思います。おそらくそのように称賛されるのだろうと思うのであります。ところが強い風に火がついて怖くなったのであります。そして沈みかけたのであります。信仰ということから言えば信仰の挫折であります。信仰の挫折、信仰者にとって信仰の挫折というのは、全てが失われてしまったように思われる、そのような深みに落ちてしまうことでもあります。しかしまさにそのところで、全てが失われてしまったというように思われる深みに落ちてしまったところで、信仰の挫折というところから本当の信仰が生まれるのであります。主を助けてください、主を助けてください、この叫びこそが本当の信仰であるからであります。心からの叫び、もはや主イエスからの助けを期待すること以外何者も今は持ち合わせてはいない。主を助けてくださいというのは、頼りにできるものがもはや何一つ存在していないところから 発せられる心からの祈りであります。ただ主に向かって主よ助けてくださいと叫ぶほかない、祈るほかない。私たち信仰者に求められるのがこの信仰に他ならないのであります。この叫び、心からの叫びに対して主イエスは次のようにおっしゃいました。31節、イエスはすぐに手を伸ばして捕まえ、信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのかと言われた。このあと2人が船に乗り込むと風は静まった。そして船の中にいた人たちは、本当にあなたは神の子ですと言ってイエスを拝んだと記されております。疑うというこの言葉、原文で疑うというのは2つの方向に歩いていって、そして人が2つの道を同時に行きたがると返されます。つまり人が2つの心を持ち、一方はこちらに、そしてもう一方は向こうへ行ったのということであります。私たちの信仰は常にこの疑いと信仰とが混じり合っています。だから私たちの信仰はしばしば挫折いたします。ペテロはそのような私たち信仰者の代表のようであります。主イエスはペテロに見られるような私たちの信仰を薄い信仰と言われました。小さな信仰と訳されることもあります。信仰の薄い部分をなぜ疑ったのか、信仰の小さな部分をなぜ疑ったのか、これは主イエスがお叱りになったのでしょうか。そうではなく励ましてくださっていると思うのであります。あちらに傾きこちらに傾きしてしまう私たちは、マタイにおきましては信仰のないものではなく信仰の薄いもの、信仰の小さきものであります。たとえ信仰が薄くても小さくても信仰者であります。私たち信仰者にとってすでに復活の主は救いを成し遂げてくださったお方であります。信仰の小さきものよ、あるいは信仰の薄いものよ、なぜ疑ったのか、これはお叱りになっているのではなく、そうではなく、あなたの救いは約束した、だから恐れるなとの励ましのように思われるのであります。先の湖の中まで船を漕ぎあぐねてしまった弟子たち、自分たちの力だけを精一杯使ってくたくたになった弟子たち、その時弟子たちは助けを求めませんでした。主イエスに助けを求めませんでした。しかし主イエスの方から弟子たちのところに来られ、弟子たちを助けるのであります。この出来事と、そしてこの信仰の小さきものよ、なぜ疑ったのか、この出来事とはつながってまいります。私たち人間が救いを求める前に、まず神の方から、まず主イエスの方から救いの手を私たちに差し出してくださったのであります。だから私たちはどんなに挫折しても、どこまでも信仰なきものではなく、信仰の薄いもの、小さな信仰のものであります。波が荒れる海、大荒れに荒れて嵐の海は滅びを象徴すると言えると思います。そのような嵐の海はこの世の至るところにあるのかもしれません。そして私たちの心の中が その大嵐になることもあるのであります。信仰は魔術ではありません。信仰を持って私たちの日常が、生活が、人生が嵐に遭うことのなくなるということはないのであります。信仰を持ったから全てがうまくいくということは決してないのであります。むしろ信仰を持ったからこそ、それ以前よりももっとこの世の現実が見えてくる、この世の矛盾と自分のうちにある矛盾が現実的な問題として迫ってくるのであります。そのような私たちの嵐の中に主が来てくださった。主を助けてくださいと叫んだから救われたのではなく、すでに約束されている救いがあるから私たちは叫ぶのであります。主を助けてください。この叫びは信仰者の叫びであります。主イエスがすでに救いを約束してくださっている。ペテロが主を助けてくださいと言って叫んだから、主イエスはすぐに手を伸ばして捕まえたのではない。そうではなく、主イエスはこの叫びを待っていてくださったのです。私たちが沈まないように、決して間に合わなくならないように、すぐに手を伸ばしてくださるのであります。それは目の前にある大きな嵐がなくなるということではありません。大きな困難が消えてなくなるということではありません。どんな嵐でも、小さな嵐の中でも、大きな嵐の中でも、どの嵐のただ中にあっても、主イエスがすぐに手を伸ばしてくださる。つまり主イエスがあなたと共にいると、その確信を与えてくださるのであります。主を助けてください。主の御手が遅すぎることは決してないのであります。どんな嵐の中でも、必ずや主が捕まえてくださることを、すぐに捕まえてくださることを、私たちは嵐に出会うたびに確信していくのであります。この世は大嵐の海が吹き荒れる時があります。私たちの周りの日常に、私たちの人生において、それはうちにある嵐、私たちの心を襲いかかってくる嵐であるかもしれません。教会という船は、そのような嵐の海を渡り続けていくのであります。神の子イエスと共に、復活の主イエスと共に、私たちは嵐の海を教会の船という、教会という船に乗って渡り続けて旅をするのであります。礼拝において私たちは御言葉に来ます。神の子イエスに出会い、復活の主に出会い、御声を聞くのであります。ペテロの心に主の御声が響いたように、私たちも礼拝において主の御声が響くのであります。礼拝において、教会の礼拝において、神の子イエスと出会い、十字架にかけられた復活の主に出会い、その御声を聞いて、私だ、安心しなさい、私だ、恐れることはない、私がいるんだとの御声を聞いて、その御声が胸に迫り、主イエスに助けられ、励まされて、この世の船地をともともに住み行くのでありたいと思うのであります。お祈りをいたします。天の地なる神様、御言葉を持って教えてくださり、励ましてくださいますことを心から感謝をいたします。嵐に出会った弟子たちは恐れました。主イエスが助けに来てくださっても、それを信じることができませんでした。そして一歩踏み出して、その御声に励まされて一歩踏み出した時、 大嵐に気がついて沈みそうになりました。これは私たち一人一人の姿であることを思います。御声を聞きながら恐れ、また励まされて立ち上がった、また嵐が来ると沈みそうになってしまう私たちの信仰は挫折の転属であることを思います。けれども主が私たちに求めてくださっているのは、挫折した時勇敢に立ち上がる、そのような信仰ではなく、挫折したところで、言われ始めたところで主を助けてくださいと、ただただ主を信じ主に助けを求める、その叫びであることを教えられます。そのような叫びを聞いてくださる主がおられ、すぐに手を伸ばして私たちを捉えてくださる主がおられることを今朝の聖書から教えられ、深く慰められ心から感謝をいたします。どうぞ私たちが今日から始まる一日一日の旅路を神の子イエスと共に、復活の主イエスと共にあることを覚え、ともともに住むことができますように、どうぞ守り導いてください。私たちのその旅路が伝道の跡となっていくことを思います。どうぞ私たち一人一人を守り導いてください。越谷教会の礼拝につながっている方々、どうぞ神様が豊かに祝してください。今もこの時にありましても、厳しい状況の中で精一杯生きている方々が多くおられます。どうかその一人お一人を主を顧みてくださり、お伝えください。私たちも祈りを持って主の御業につながっていくことができますようにしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。